聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書50章の4節から9節を読みます。旧約聖書の1145ページになります。イザヤ書50章4節から9節。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を読み覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を読み覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、染みに食い尽くされるであろう。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙、第12章、一節から8節を読みます。新約聖書の291ページになります。ローマの信徒への手紙12章1節から8節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによって、あなた方が一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば、信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさい。また、教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。 祈祷を捧げます。命の源である主なる御神様、私たちの闇を打ち負かす世の光として、あなたの一人子であるイエス・キリストを与えてくださったことに感謝いたします。先週私たちは光顔日を迎えました。あなたが御子イエスに水の洗礼を授け、あなたの霊が共にあるようにしてくださいました。その御子イエス・キリストによって私たちの罪は担われます。今日もこの礼拝を通して、私たちがあなたの意思をきちんと知り、キリストに従う者になれますように。私たちは洗礼を受けた者も受けていない者も皆ここに集められています。あなたは私たちがあなたに従う者になるようにと、あなたの一人子をこの世に差し出してくださいました。あなたのもとに向かう途上でためらい立ち止まっている方がおられたら、どうぞ励ましをお与えください。私たちすべてをあなたのもとに招き、そこにとどまらせてあなたのものとしてください。この世界では欠乏に苦しんでいる人がたくさんおられます。あなたが与えてくださる慰めによって、そのような人たちを支えてくださるようにお願いいたします。尽きません感謝と祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。心を新たにしてと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。キリスト者あるいはキリスト教会の在り方を今日はロマ書から学びたいと思っています。福音宣教の使命を果たすために、私たちはどのようなキリスト者としての自覚を持つべきか、また教会がどのような形態や構造を取るべきなのか、そういったことを学びたいと思います。でお手本が聖書であることはもちろんなんですけれども、聖書は古い書物ですから、そのまま古代の姿を現代に当てはめようとしても発展はありません。新学生の頃、エドワルト・シュバイツァーという新約聖書学者の新約聖書における教会像という本が翻訳されました。それを紹介されまして、私は友人たちと大きな刺激を与えられたという記憶があります。もう本当に何十年も見てない本だったんですけども、久しぶりに書棚から引っ張り出してきまして、パラパラとめくりましたら、結構このリベラルな物言いがたくさんありまして、ちょっとワクワクいたしました。例えばこういう言葉が載っています。新約聖書的な教会の職責というものは存在しない。ヨシュバイツはそういうふうに言い切ってるんですね。でその理由として、すでに新約聖書そのものの中に状況に応じた多様性が示されている、そう説明がついています。 で、その上で、まあ、結論的に新約聖書にある教会の職責に関する記述は福音として読むべきであると言っています。で、これはシュバイツァーの教会に対する一種のアドバイスであろうというふうに受け取りました。で、シュバイツァーの指摘の意味をいろいろと考えていきますと、私たちが具体的に教会の職責を考える際には、常に教会の本質とは何か、そういうことを問い続けることであると改めて思ったわけです。で、今日のテキストを理解するために、まず6節7節に出てくる賜物という言葉を少し理解しておきたいと思います。カリスマという語なんですけれども、カリスというのは恵みのことです。ですからカリスマは恵みの賜物、プレゼントというふうに理解していいだろうと思います。で、そこでこのカリスマから取り出せる意味として、私たちが教会生活においてこのさまざまな奉仕をする理由は、自分の能力とか地位とか、あるいは何かの資格によるのではないということがわかるんです。神様からのこの恵みのプレゼントは実に多様でありますので、奉仕の内容も多様なのだとパウロは語ります。もちろん私たちの能力には、多い少ないというのがあると思います。あるいは地位ならば上下の関係があると思います。で、古代のカトリック教会は、キリスト教の古代っていうのは4世紀から5世紀の初めぐらいまでですかね。古代のカトリック教会はですね、ヒエラルキーというこの教会のもう一種のこの階層システムを生み出しました。で、それは本来この身分の上下を表す職階制度ではなかったのです。けれども長い歩みの中に教会はそれを違った方向に持っていってしまったという面がたくさんあります。本当は教会のヒエラルキーは固定化などできないはずなのです。パウロにとって教会のいろいろな奉仕活動は聖霊の自由な働きでした。カリスマっていうのは人間の所有物にはならないんです。ですから特定の地位や身分をそれは保証してくれません。すべての信徒にはカリスマが与えられていて、命名が奉仕をするのだというテーマがこの新約聖書を実は貫いていると思います。エドワルト・シュバイツァーが指摘していることですけれども、初代教会ではすべての教会員が自明のこととして洗礼を授けていましたし、聖餐式も行うことができました。で、もちろん教会の初集会で誰でも自由に発言することもできたのです。で、コリント全書には霊の賜物が教会員すべてに与えられていることが書かれていますけれども、それもカリスマという言葉で表されています。で、要するに全信徒にその人にふさわしい形でカリスマが与えられている ということなんです。そこで私たちにとってまず問題になるのは、そのカリスマを十分に生かして用いているだろうかということです。賜物のカリスマの価値の序列を能力や業績の大小で測ることはできないことは先ほども述べました。で、聖書のカリスマはその人に固有のものであって、他人と比較しても全く意味がないのです。ですから教会における奉仕は聖霊の導きということを考えれば、いつも自由で自発的で、強制したり押し付けられたりしてなされるべきものではありません。しかし多くの場合、日本の教会では自由であることが無秩序や無責任になっていることが結構多いなというふうにも感じます。本来自由と責任とは愛伴って初めて正常に機能すると思うのですけれども、自発性と秩序がごちゃごちゃになっているような気がいたします。で、そこで私たちは奉仕のための秩序というものを考えなくてはならないのではないでしょうか。教会に職責を求めるならば、そうした観点から必要性を考えなければならないと思います。それはその時代時代の状況を反映して生み出されてきたし、これからも生み出されていくものだと思います。その意味では教会の奉仕の技を担うシステムというものは、先ほど申しましたように、その歴史的にも多種多様なんです。例えば使徒言行録という書物があります。で、そこでは初代教会のことがいろいろ出てくるんですけれども、そこに見る初代教会では、この使徒たちのような強烈なリーダーの指導による、まあその万人祭司体制みたいなものがありました。使徒の権威がまだ生き生きとしていた時代ですから、それは可能だったのです。しかし時代とともに、その権威は聖職者と一般信徒という、そういう区別を生み出して、やがてそれが固定化されて古代カトリックのヒエラルキーになっていったということだと思います。で、そういう流れに対してプロテスタント教会の宗教改革は大きな問いを突きつけました。プロテスタントの宗教改革の意味の一つは、この自己目的化に陥ってしまった教会制度をもう一度聖書に立ち返って、万人再生を取り戻そうということではなかったかと思います。そこから出てくるプロテスタントの立場というものは、教職と信徒の関係が身分関係ではなくて、奉仕領域とかその奉仕の機能の違いだという点です。もし権威云々を言うならば、それはただイエス・キリストからの証明だけで十分なのです。そういう問題をずっと深めていきますと、いずれ誰でも出くわす問題ですけれども、非教会化という問題があります。あるいは 非キリスト教かという問題も出てきます。あるいは非宗教化という問題が出てくる場合もあるだろうと思います。で、そのあたりのことに関しては、この代々木上原教会はその流れの一つに上原教会を持っているわけですから、かつての赤岩先生のこの信仰思想に触れられた皆さんがまだおられるわけですから、一度ゆっくりその当時のことをお伺いしたいなと思っています。私の勝手な理解ですけれども、赤岩先生は多分非教会化を進めたのです。